に潜っていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界の動向についてのニュース、IT ガジェットについての情報などの話題を中心にご紹介しています。
この番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しい箇所もあるかと思いますが、あしからずご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第353回です。
最近は MacBook Pro 1台である程度の作業が賄えているため、あまり出番がなくなってしまっている Windows パソコンですが、先日ハイスペックチームの3台で一斉にソフトウェアの更新を行っているようです。もっとこまめにやらなくてはいけないんですが、つい先延ばしにしてしまい、何かのきっかけで一斉に更新するというのが続いていますね。
まあ、更新していない期間は電源が入っていないということなので、更新せずに使うよりは幾分マシですけどね。しばらく使っていなかったのもあり、まだ最新の 21H1 の配信は来ていない状態ですが、取り急ぎ 20H2 までには更新したという状態。あと1台更新をしておきたいのがありますが、それ以外のロースペックチームのうち、一台は Linux に入れ替えて譲渡済み。もう一台についてもクラウドレディ、いわゆる Chromium OS に入れ替えて譲渡を検討中。残る一台はすでにクラウドレディを導入して試験用端末になっていますが、最近使ってないですね。
数年前に集中的にノートパソコンを購入したのがここに来てあだになりつつありますが、ちょっと購入タイミングが早すぎたと言うべきか。ハイスペックチームでも Windows 11の動作対象に入らないかもしれないという事態に陥ってるんですよね。CPU が第7世代以降、TPM2.0 対応を要求してくるのがちょっと辛いところです。対応してるパソコン、1台もないかもしれない。
今回の更新作業はその確認もしながらというところだったんですが、ついでに5年ほど立ち上げていなかった PC 版のグランドセフトオート5の動作テストもやってたんですよね。もともと YouTube の動画更新のつなぎということで始めた GTA 5関連の動画の配信ですが、素材の準備が楽とか色々と理由があって結構続けてしまっています。その次のネタになるかな?ということでついでに立ち上げてみたんですが、
久々に立ち上げてみると、こんなにラグいゲームだったっけと。ゲーミングノートとはいえ、エントリーモデルでしたからグラフィックの性能はそれほど高くないんですが、それでも過去に動画としてアップした頃はもう少し軽かったようなと、5年のうちにそのあたりも変わっていたのかもしれません。グラフィックのクオリティを少し落とすことでそこはなんとかなるんですが、意外なところでハマりましたね。
PC でゲームをすると、どうしてもキーボードでプレイするのはちょっとやりにくくて、中の人が PC ゲームをすぐやめてしまうのはそれが理由でもあるんですが、だからといってゲームパッドを別に買うのもちょっともったいないなと。最初は、以前Nintendo Switch 用に買ったゲームパッドが Bluetooth 接続なので流用できないか試みましたが、ペアリングがうまくいかないということで断念。で、これは過去にも試みてうまくいかなくて断念したんですけど、PlayStation 3のコントローラー、 デュアルショック3を流用できないかを改めて試みることにしました。この数年のうちに、ソニーから PS Now の PC 版アプリケーションというのが出ていて、これを導入することでデュアルショックのドライバーがインストールできるという情報があり、早速試しましたが、コントローラーを認識はしているもののボタンが反応しません。いろいろ試しましたが結局ダメで、最終的にドライバーをサードパーティーのドライバーに入れ替えることで解決。しかし、今度はこのコントローラーの接続が GTA で見えていないという問題が発生しました。
これについては、いろいろとやってみたら成功して、ようやく使えるようになったんですが、これについては近いうちに動画をまとめてみようかと思っています。この動画については、これまで機材を入手していながら使うチャンスがなかったものを、ここぞとばかりに使ってみようかと考えているので、実写とゲーム画像を織り交ぜたものにしたいなと思います。
動画をアップしても、再生数がマジで笑えないレベルで伸びないので、どこで区切りをつけるか微妙な感じもあるんですけど、ネタがないのを無理して作るのではなく、ネタが何かしらあるうちはそれなりに作っていこうって感じなので、どこかの誰かに刺さる内容がたまたま出せたらそれでもいいのかな、という感じですね。
それでは、今回のニュースです。
Yahoo は、アメリカのアポログローバルマネジメントとの間で、Yahoo Japan ライセンス契約に関する基本契約を締結したことを明らかにしました。今回、Yahoo が締結した基本契約は、Yahoo 及び Yahoo Japan に関連する日本での商標権の取得、従来の技術ライセンス対象意識を永久に利用する権利と、関連するサポートの取得、Z ホールディングスグループ内での日本におけるブランド使用及び技術の利用、Yahoo Japan ライセンス契約の終了、という4項目です。これらの契約の費用として1785億円がアポログローバルマネジメントへ支払われ、これまで Yahoo のブランドを使用するために支払っていたロイヤリティの支払いがなくなります。Yahoo のブランドについては、ベライゾンが AOL と Yahoo の事業を統合したオース社を2017年に設立。今年、オース社を含むベライゾンのメディア事業をアポログローバルマネジメントに売却することが発表されていました。今回の契約は、アポロ社による買収が完了することなどが前提条件となっています。
もともと Yahoo Japan は、アメリカの Yahoo の事業を日本でライセンスさせてもらっていたものでしたが、いつの間にかフランチャイズの方が本部より大きくなってしまったような例ですね。同じような話は、コンビニのセブンイレブンなどでもありますが、以前から Z ホールディングスでは、Yahoo Japan がライセンスの関係で海外へ進出できないということを問題視していたようですが、今回の契約は日本国内に限定されるものとのことで、今回の契約をもってこの問題が解消するものではないとのこと。しかし、今後ロイヤリティの支払いが不要になるというのは結構大きいのかもしれません。
楽天モバイルは、スマートフォンでの契約申し込み時、ウェブブラウザでの eKYC による本人確認、AI 簡単本人確認、eKYC に対応したことを明らかにしました。スマートフォンからマイ楽天モバイルアプリ、またはウェブサイトから、新規と MNP による契約申し込みを行う際に利用できるとのことで、本人確認書類は運転免許証とマイナンバーカードに対応。これにより、スマートフォンだけで本人確認と申し込み手続きが完了し、eSIM 対応製品で eSIM を使用する場合、 約5分で回線開通手続きが完了するとのこと。なお、パソコンやタブレットからの申し込み時は対象外で、店頭や書類画像のアップロードなど別の方法での本人確認が必要とのことです。このほか、楽天モバイルは延期していた iOS 版の楽天リンクアプリの仕様変更を7月6日から順次開始しているとのこと。すでに運用の仕様が変わっているため、楽天モバイル以外のユーザーとのやり取りには注意が必要です。
回線契約での eKYC 対応は非常に良いニュースだと思います。スマートフォンでの対応となりますが、速やかに本人確認と契約が済むのはありがたいですね。先日、楽天モバイルではないんですが、中の人は eKYC を使って本人確認を行いました。出先での手続きでしたけど、その場で全ての手続きが完了するというのは本当に楽でした。あまり頻繁に利用するものではないと思いますが、頻繁ではないからこそ、すぐに済むというのが重要なのかもしれません。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
テレコムは、同社製の Wi-Fi ルーターなど、一部のネットワーク製品に脆弱性があることを明らかにしました。対象商品のソフトウェアアップデートは終了しており、後継製品への買い替えを推奨していますが、2017年発売の製品ではひとまずの被害軽減、回避策も合わせて紹介しています。今回発見された脆弱性は、OS コマンドインジェクションの脆弱性で、ウェブ管理ページにアクセスできる攻撃者によって、任意のコマンドが実行されてしまうリスクがあるというものや、認証の不備により、任意のコマンドが実行される可能性があるとのこと。2017年の製品については回避策として、設定画面へのログインパスワードを変更することや、設定画面ログイン中は他のウェブサイトへアクセスしないことが案内されていますが、2013年から2014年に販売されていた製品については、使用を中止するよう案内しています。
似たような脆弱性の報告は、以前 NEC 製のルーターでも公表されていますが、ファームウェアの提供が終了している少し古い製品については、後継機種への更新が推奨されています。このところ、中の人は脆弱性以外でもこういう話をよく耳にしていて、すでにファームウェアの提供が終了している製品なので、不具合を修正するためには後継の製品へ買い替えなければいけないというものです。いつまでもファームウェアが提供されるものではないというのもわかりますし、ある程度古い製品は保守の観点からも買い替えた方がいいのもわかるんですが、買い替えっていうほど簡単なものでもないというのも事実なんですよね。この手の話はいろんな問題が絡み合うので本当に難しいと思います。
クアルコムテクノロジーズは、5G スマートフォン、スマートフォン、4スナップドラゴンインサイダーズを発表しました。端末の製造は ASUS が担当します。OS は Android 11、CPU は最新のスナップドラゴン 888、5G を搭載。メモリーは 16GB、ストレージは 512GB 搭載。 ディスプレイは 6.78 インチ、2448×1080 ピクセルで、リフレッシュレートは 144Hz。オーディオ出力はクアルコムのスナップドラゴンサウンドテクノロジーを搭載します。デュアルシムで、どちらのスロットでも 5G に対応。5G のデュアルスタンバイにも対応するとのこと。カメラは、メインレンズは6400万画素でイメージセンサーはソニーの IMX686。超広角レンズは1200万画素でセンサーはソニーの IMX363。望遠レンズは800万画素で光学3倍から最大12倍のズーム撮影が可能とのこと。インカメラは2400万画素。製品にはマスター&ダイナミックのフルワイヤレスイヤホンや、クイックチャージ5対応の 65W 充電器が付属します。ASUS Japan の公式サイトでは、発売日はカミングスーン、価格は164,880円と案内されています。
以前、クアルコムは富士通コネクテッドテクノロジーズ、現在の FCNP と 5G スマートフォンのリファレンスデザインを共同で開発していますが、今回のモデルもそのリファレンスを継承しているのでしょうか。さすがのハイエンドモデルということで、価格もそれなりですが、今詰め込めるものをとにかく詰め込んだという感じのスペックです。使ってみたいですが、価格を見ると買う勇気がなかなか湧いてこないんですよね。今回のニュースは以上です。
中の人のブラウザですが、ブックマークを見てみると随分古いサイトが残ってるんですね。改めて調べてみると、結構なサイトが閉鎖されていました。
実際は閉鎖というより、移転していて移行期間が経過した後に旧サイトを閉じた、というものも多いかもしれませんが、すでにアクセスしていないサイトが大半なので、追跡まではしなくていいかなって感じです。
クラウド同期で、以前のようにブックマークの移行作業をしなくても新しいパソコンにブックマークが自動的に引き継がれるのは大変便利なんですけど、定期的な整理のタイミングを逸してしまうので、古いブックマークが無駄に溜まっていくことが増えたように思います。定期的に整理する機会は設けなければいけないなと思う一方で、以前はよく見ていたサイトがなくなっていることに、少し寂しさも感じます。今週のゆくもばは、そろそろお別れです。
ゆくもばに対するご意見、ご感想、その他もろもろのコメントがございましたら、ご遠慮なくお寄せください。Apple Podcast のレビュー投稿、ブログのコメントやメールフォームへの投稿、あるいは Twitter のハッシュタグをつけたツイートなど、お気軽にどうぞ。
ハッシュタグは、アルファベット小文字で、シャープ、Y、U、K、U、M、O、B、A、です。日本語ハッシュタグは使用していませんのでご注意ください。日本語ハッシュタグを使われると、中の人がご意見をキャッチできません。
いただきましたコメントは、不定期となりますが、番組内でご紹介させていただければと思っております。なお、他の番組のハッシュタグが複数ついたツイートについては、紹介かぶりを避けるために取り上げるのを控えておりますが、内容は拝読させていただいております。
ゆくもばの過去配信分の再配信、ゆくもばアーカイブス、中の人が何か喋ってる、状況開始、それぞれ不定期配信となりますが、よろしければお暇な時にでもお聞きいただければと思います。
では、今回はこれで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりモバっていってね。ゆくモバは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使って作成しています。
番組作成にかかる一切を取り行うのは、中の一言ハイマウント。お話をしましたのは、佐藤ささら。
鈴木つづみ。
いや、でした。